金持ちと鶏、小川未明。あるところに金持ちがありまして、毎日退屈なものですから、鶏でも買って新鮮な卵を産まして食べてみようと思いました。鳥屋へ行ってよく卵を産む鶏を欲しいのだがあるかと聞きました。鳥屋の主人は、
よく卵を産む鶏ならそのカゴの中に入っていますのよりたくさん産む鳥はありません、
と言いました。金持ちはカゴの中に入っている鶏を見ました。それは背の低い五枚色の2羽の面鳥と1羽のあまり品のよくない雄鳥でありました。
これがそんなに卵を産むのか、
と金持ちは問い返しました。
産むにもそれほど産む鳥はおそらくありません、
と鳥屋の主人は答えました。金持ちはその3羽の鶏を買って家に帰りました。なるほど、日数が経つにつれて面鳥は毎日卵を産み始めました。一日とて休みなく産んだのであります。金持ちは毎日新鮮な卵を食べられるので喜びました。
買う自分には高いと思ったが、こう毎日卵を産むんでは本当に安いものであった。こんないい鳥というものはめったにあるもんでない、
と一人で自慢をしていました。ある日のことでありました。金持ちの友達が遊びに来ました。金持ちは友達に向かって、
うちの鳥は本当に珍しい鳥で、毎日いい卵を産む。まああんな鳥はめったにないものだ、
と自分の鳥を大層褒めて言いました。友達は日頃からやはり鳥が好きであったものですから、
はあ、お前さんもこの頃は鳥を飼い始めなさったか。どれどれ、どんな鳥だか一つ見せてもらおう。
と言って、早速裏に出てその鳥を眺めました。金持ちはそばにやってきて、
どうだい、珍しい鳥だろう、
と言いました。友達は黙ってその鳥を見ていましたが、やがて大きな口を開けて笑い出しました。
お前さんは、まだ鳥には全くの目ぐらじゃ。この鳥はざらに世間にある鳥で、珍しい鳥でも何でもない、
と言いました。それから友達は自分の養鶏によって経験をしたいろいろなことを語って金持ちに聞かせましたので、金持ちは自慢をしたのが恥ずかしくなりました。友達が帰りました後で、金持ちはなんだか悔しくてなりませんでした。日頃から負けず嫌いな男でありましたから、どうにかしてそのうち友達を驚かしてやりたいものだと思いました。今までのように、金持ちは卵を産む鳥を大切にしなくなりました。どうにかして、こんなありふれた鳥をどこかへやって、珍しい鳥を欲しいものだと思いました。ある日のこと、金持ちは再び町の鳥屋にやってきました。
鳥屋さん、どうか私に珍しい鳥を売ってくれないか。この前この店で買って帰った鳥はありふれた鳥で珍しくもなんともない、
と言いました。すると鳥屋の主人は、
この前いらした時には卵をたくさん産む鳥が欲しいとの仰せでしたから、卵を産む鳥を差し上げたのです。いかがですか、卵を産みましたか、
と聞きました。すると金持ちは顔をしかめて、
産むにも何も 毎日うるさいほど産む。卵ばかり食っていられるもんでもなし。
と、かえって不平を言いましたので、さすがの鳥屋の主人もたまげてしまいました。よろしゅうございます。
そこの金網を張ったカゴの中にいる鳥は珍しい鳥です。おそらくこんな鳥をこの近在に持っている人はありません。
強いことはこの上なしです。カゴから外に出すときは足に縄をつけておかないと空を飛んで逃げてゆきます。これは対馬から来ましたので野生の鳥でございます。
と言いました。金持ちは話を聞いただけで早びっくりしました。そして金網を張ったカゴの中を覗きますと、なるほど、首の長くて赤い、背の高い、毛爪の鋭く尖ったおんどりと、一羽のそれよりやや体の小さいめんどりがいました。
鳥屋さん、本当に珍しい鳥だね。
と金持ちは喜びに喜びながら問いました。友達に見せて一つ驚かしてやろうと思ったからです。
へいへい、お珍しいということにかけてはどこへ出したって恥ずかしいことはありません。
と鳥屋の主人は答えました。金持ちはこの鳥をカゴごと買って帰りました。あくる日、早速友達のもとへ使いをやって、世に珍しい鳥を手に入れたからぜひ見に来てくれと告げました。鳥好きの友達はどんな鳥を金持ちが買ったろうと思ってすぐにやってきました。
珍しい鳥をお求めなさったというが、どれ一つ見せていただこう。
と友達は金網を張ったカゴの前に立って内を覗きました。
なるほど、変わった鳥だな。
と感嘆をして眺めていました。そばに立っていた金持ちは得意の顔つきをして鼻をうごめかしていました。
この鳥は空を飛ぶばかりでなく強くて、どんな鳥にも決して負けたことがない。
と金持ちが言いました。友達は金持ちの顔を見上げて、
空を飛ぶとな、そんな鳥が世の中にありますかい。それは少し大げさすぎはしないか。
と頭をかしげました。
誰が嘘を言うもんか。一つ飛ばしてみせよ。
と金持ちは言って、大騒ぎをして鳥の足に縄を結びつけて外に出して放しました。するとたちまち羽ばたきをして鳥は屋根の上を飛び木の枝に止まりました。友達はこれを見てあっけに取られると、金持ちはますます得意になって、
この通りだ、統計をさせるならどこからでも相手になるのを連れてくるがいい。決してこの鳥は負けないから。
と金持ちは言いました。友達は考えていましたが、
実は私のところに強い統計が一羽いる。かつて負けたことがないのだから、一つお前さんのこの鳥と戦わしてみましょう。
と言いました。
それは面白いことだ。
と金持ちは答えました。あくる日、友達は闘鶏を連れてきました。そして金持ちの鳥と戦わしました。はじめのうちはどちらが勝つか負けるかわからないほどでありましたが、ついに金持ちの鳥に友達の闘鶏は任されて、血だらけになって倒れてしまいました。それからというもの、 金持ちの得意は一通りでありませんでした。近所でもこの鳥は評判になりました。小学校の生徒や小さな犬はこの鳥を恐れてそばに寄りつきませんでした。金持ちは鳥が家になれると常にカゴから外に放しておきました。夜になると鳥は家に帰ってきてカゴの中に入りました。近所の人々は鳥のために畑や庭を荒らされるのを苦に思いましたけれど、家や辞書が金持ちの所有であるために何も言わずに忍んでいました。秋の日のこと。この村を洋服を着て銃を肩にした男が猟犬を連れて通りました。日頃恐ろしいもの知らずの金持ちの鳥は犬に向かって不意に飛びつきましたので、犬は怒りました。そうしてとうとう犬のために噛み殺されてしまいました。